今日私たちが読みますヨハネによる福音書第18章28節以下、ここから総督ピラトの前における主イエスの裁判の記事が始まります。これは長い記事で、この裁判が一区切りをつけるのは19章16節、そこでついにピラトがイエスを十字架につけるためにユダヤ人に引き渡すことになる、そこまで至る。今日はその前半の記事をご一緒に読みます。主イエスがなぜ十字架につけられたって殺されたのか、これは私たちがいつも繰り返し問うべきことです。この主イエスが十字架につけられたのはどのような手続きにおいてかといえば、それは裁かれた、人が裁いて死刑に定めました。私たちがイエスを裁いた。どのように裁いたのかというと、28節にはこう記されています。人々はイエスをカイファのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった。汚れないで杉越の食事をするためである。イエスの死を望んだのは誰よりもここでユダヤ人と呼ばれている人々でした。神に選ばれた民、特にその指導者たちです。この人たちはすでに主イエスを十字架につけることを決定していました。会議で決めておいたのです。しかしそれをそこまで実行はしなかったのです。31節にはピラトがあなたたちが引き取って自分たちの律法に従って裁けというと、このユダヤ人たちは私たちには人を死刑にする権限がありませんと言ったと記されています。このユダヤ人の言葉は今日でも学者たちの間で論争の的になっています。本当に当時ユダヤ人には人を死刑にする権限がなかったのかということが問題になっているのです。それにしては、例えば使徒言行録を読みますと、ステファノが石で打ち殺されていますし、また主の兄弟ヤコブと呼ばれていた人は首をはねられています。皆ユダヤ人に裁判にあって殺されている。あれは正当な裁判ではなくてリンチに過ぎなかったというのでしょうか。ここでローマの権力者であった総督ピラトが、あなたたちも自分たちの律法で裁くことができるはずだと言っています。そのような議論が続いています。いずれにしても福音書は明確に伝えています。ユダヤ人はピラトにこう言った。自分たちは人を死刑にする権限がない。これはあなた方ローマの方たちがなさることですよと言い、自分たちは逃げた。実際には自分たちはすでに主イエスの死刑を決めておいた。彼らの心の中ではすでに主イエスを抹殺していた。それをピラトに実行させるだけということになります。そしてピラトと同じ裁判官の座には座ろうとしない。なぜかというと、自分たちは汚れないで杉越の食事に預かりたかったからだと28節には記されています。これも本当に驚くべきことです。主イエスの救いの技の記念、全く主なる神の一方的な恵みによって自分たちの先祖がエジプトから救い出された時の記念の食事をするときに、ユダヤ人は神に選ばれた民としてその清さを保ったままでその記念の食事に預かる。汚れた異邦人の庭には入らない。このところを宗教改革者のルターは説教の中でこのように簡潔に言いました。主イエスを裁いたのは聖人たちである、清い人たちである。自分たちは清いもの、神の清さに生きているものだから、神を信じない違法の者たちなどには触れたくない。そういうふうに言っている 清い者たちによって、主イエスは裁かれて殺されたというのです。しかもその、汚れた者の代表者、ピラトを利用することによって、そのようにした。ピラトにへつらうことによってです。本当は自分たちにも死刑の権限があったかもしれないのに、このところは、あなたにこそ、ここで、あなたに支配する権限があると言って死刑を実行させようとしたのです。この人たちはやがてこんな質問をします。ユダヤ人が入ってきてくれないものですから、ここでピラトが出たり入ったりしています。イエスを引き受けておいて、また出てきて、一体どんな権限で私はあの男を裁判にしなければいけないのかという話になり、それから何度もピラトは官邸から出てくる羽目になります。外へ出ては自分に圧力をかけるユダヤ人たちの意見を聞き、中に戻ってきてはイエスを裁く者としての座につく。そして38節の後半ではこのように記されています。ピラトはこう言ってからもう一度ユダヤ人たちの前に出てきていった。私はあの男に何の罪も見出せない。ところで、杉越祭に誰か一人をあなたたちに釈放するのが慣例になっている。あのユダヤ人の王を釈放してほしいか。杉越の祭りの時に、その罪を許す恩赦という習慣があります。ピラトはイエスを死刑にする理由が見つけられないので、あのユダヤ人の王とあなたたちが非難している男をあなた方に返そうかと言っています。あなたたちに釈放すると言っているのです。イエスのためにというのではなくて、あなた方のためにイエスを返そうかというふうに問いかけます。その時ユダヤ人たちは大声で言いました。その男ではない。バラバを。このバラバというのは強盗でした。ユダヤの人々の清さは何によって保たれているかというと、神の掟を守ることによってです。強盗は神の掟に対して最大の罪を犯した人です。これがルターが聖人たちと呼んでいる者たちのしていることでした。イエスではなくて強盗を返してくれ。これは私たちには理解しがたいと言えます。だけども本当に理解しがたいことなのでしょうか。イエスではなくて強盗を返してくれと言ったところに私たちも含む人間の本当の思いがあるのではないかと思うのです。イエスを裁いて十字架刑にまで追い込もうと必死になったのはどんなことがあっても、主イエスを異邦人の裁きの座に送り込んで、死刑まで決めさせよう。そのように思った、このユダヤ人たち。これは何のためだったのでしょうか。先ほど、エゼキエル書の第13章を読みました。エゼキエル書は、あなた方は嘘をついてでも平和だという、風が吹けばすぐ剥げ落ちるような漆喰を立てて平和だという。あなた方はそんなに平和が欲しいのか。平和が崩れるのが怖いのか。穏やかであることが、主イエスの真理によって、主イエスの愛によって突き崩されることすら恐れるのか。そして実際に、私たちはすでにそのようにして、主イエスを裁くこと、主イエスを退けることを幾度もしているのではないでしょうか。主イエスが来られるときにはっきり言われました。私は平和をもたらすために来たのではない。剣を投じるためである。争いの火をつけるためだと言われました。ですから、ある説教者は主イエスのことを放火の犯人だとまで言っています。主イエスの真理の言葉を聞くと私たちはなぜか心が揺れ動いてしまうことがあるのです。その剣、その火とは何でしょうか。ここで 今日のところで一つの問いが真理をめぐるものであるということは明らかです。私たちが裁くときには法によって裁きます。法は真理を表すと言われています。ユダヤ人たちは自分たちの法によって裁きました。法というのは自分たちの秩序を守るためにある。まあ、皆さんの中でも法律を学ばれた方がいらっしゃると思いますので、そのこと、法というのは自分たちの秩序を守るためであるということがピンとくる方がおありになると思います。秩序を犯すような法を作るということはまず考えられないのです。法治国家というのは法によって平和が保たれます。この私たちの日本は憲法第9条によって戦争をしないということが今守られています。まあ、そういう基本的な考え方によって国が作られています。主イエスは自分たちの法を乱すものだとユダヤ人は思った。彼らの法と主イエスの真理がここでぶつかり合うのです。そこでピラトの裁判が始まったとき、ピラトと主イエスの対話、特に33節以下のそのやりとりはとても興味深いものがあります。ヨハネが描くピラトは先ほども言いましたけれども、この官邸の内と外を何度も行き来します。官邸の外にはイエスを訴えた人々がたむろし、官邸の中にはイエスが捕らえられてそこの中にいます。その間をピラトが行き来したのは、イエスを助けたいという良い心があったからかもしれません。だけども、彼はローマへの政治的な反乱を未然に防ぐことには、注意を払っていたのでしょうけれども、それ以外のことにはほとんど興味を持っていなかったのでしょうから、善意というよりは罪人とは見えない人物の処刑に関して消極的な気持ちだった。それがこの時のピラトの気持ちではないでしょうか。ピラトはいよいよイエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのかと言ったのは、お前のようなものが王なのかという蔑みと驚きがあったのではないでしょうか。そこでイエスが自分の考えでそう言うのですかと尋ねられた時も、私はユダヤ人なのか、一体何をしたのかと答えています。まあ、この反応から透けて見えるのは、ピラトがとても迷惑な顔をしているということではないでしょうか。イエスとの会話を真剣に行おうとする意図がなかったというふうにも読み取れます。イエスは、私の国はこの世には属してないと答えますが、ここで国というのは、ギリシャ語でバシレイアという支配ということを意味します。イエスの口からバシレイア、支配という言葉が出たからには、この面倒な案件をユダヤ人に押し付けてしまうことは難しい。ピラトはそう考えて、それではやはり王なのかとつぶやく。しかし、ピラトの考えるその支配と主イエスの考える支配との間には大きな開きがあります。イエスはこの世に属していない支配について真理を知らせるために来ました。ここでの真理は正しい認識というのではなくて、信頼することのできる確かな事実であり、人の生き方に大きな影響を与える力のことを言っているのです。そこでさらに主イエスは真理について語られます。私は真理について証をするために生まれ、そのためにこの世に来た。私は今ここで真理に生きている。真理を語っている。裁く者に対してそういうふうに言われるのです。あなたが私を裁く。裁く者は真理に基づいて裁かなければなりません。 私を裁く真理とは何なのか。あなたにとって真理とは何なのですか。主イエスの言葉の中にすでにピラトに対する真理を問う問いがあります。それに対してピラトは言い返しました。真理とは何か。この問いについては様々な解き方があるというふうに言われています。真理とは何かというこのピラトの言葉をどう解くか、どう理解するか、そこに解く者の姿勢が現れてきます。けれども多くの人が感じ取っているのは、ピラトは真理について、イエス様の言われる真理についてはあまり真面目には考えていないというのです。このピラトという人は有名な監視であったかもしれません。裁くことができるためにこの人が知らなければいけないことは法です。私たちも国家公務員になろうと思えば、まず法律を学ばなければなりません。日本ですと六法全書を学んで、そして特に裁判官になろうと思う人は難解な法を身につけなければならない。法には真理が塊のようにそこにあると思うでしょう。ピラトはそういう意味でその真理については敏感な感覚を持っていたはずです。だけどもイエス様が言われる真理、そのことについてどのくらい理解をしていたのか、そういう意味でイエス様が問われる真理とピラトが思うものが食い違っているのです。こういう真理ということを考えると、私自身はどのくらいそのことを本気に捉えて本当にその真理に立つものであるのかということがどうしても問われてしまいます。少し前に、来年の牧師会でバルメン宣言を読むという、本の課題が与えられて、来年牧師会ではこの本を読むことになっています。それにまつわることで、その時代に、書かれたドイツ告白教会の説教というものを私は手元に持っていて、それをあまりまだ真剣には読んでいなかったので、初めの方を少し、パラパラとめくってみました。その中の一番初めの方にニーメラーというドイツの牧師が、語った説教の、ことを収録がありました。この人は、ナチの手によって、捕らえられた。そういった時に、語った言葉が収録されていました。だいぶ前です。1937年の頃、6月27日という日付を持った説教でした。そこで、使徒言行録の第5章33節以下の、初代の教会の使徒たちが捕らえられて裁判にあった時の記事についての説教が記されていました。その使徒言行録は、伝道を始めてまだ小さかった教会でしたけれども、たちまち伝道者たちが逮捕されていく。そして、この間に主イエスが捕らえられて、死刑の判決を改めて求められた。今日と同じように、裁きの座に立つ。最高法院に立たされた。そこで、鞭に打たれて、そして解放される、釈放される。そこで使徒たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜びという文章を記録しています。こういった鞭で叩かれ釈放される。そこで使徒たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び。そのようにして信仰の戦いを戦い抜く、そういう使徒たちの姿が記される記事を読みますと、本当に そのような信仰に、そのような真理に自分自身は立っているだろうかということを思わされます。このニーメラーという説教者は、まあ、こういうふうに文章を始めながら、後半のところで、列王記の第19章の言葉を引用しながら、これはイザヤの語った言葉ですけれども、主よ、もう十分です。私の命を取ってください。人間の思いから言えば、もう死んだ方がマシだというところに、私は置かれる。そのように、イザヤ書の言葉と重ねながら、自分ももう死んだ方がマシだ。まあ、そういうふうに、記しています。まあ、そこでも、三人の秘密警察の若い警官が出てきて、自分の語っている、その説教をしている教会堂の中に、秘密警察の人がいた。しかも、この三人は明らかに、その礼拝で洗礼を受けた人たちだったというのです。まあ、自分たちの教会で育った人、それが今、牧師たちの言葉、祈りを記録して、キリストの教会を国家に売る仕事のために、ここにいる、今、ここにいるというのです。だからもう私は本当に死んだ方がいいというギリギリのところで、このニーメラーという説教者は、信仰、真理に、真理の言葉を貫くことができるかどうか、そういう瀬戸際のところに立った説教だというふうに、この説教の解説にそうありました。まあそう言いながらも、そこで十字架の上のその方が自分に真理を語るように、そのようにと示している。だからこそ自分は主イエスを指し示すことがここで問われるのだ。自分はもしかしたら真理を語りきれないかもしれないけど、このお方こそ真理そのものである。そのことをみんなに指していこう、指さしていこう。まあそういうふうに、この牧師は十字架にかかってくださった主イエスを指し示そう、少なくともそう思いながら、このところに踏みとどまったというふうに、この説教に書いてありました。本当に、胸を疲れるような言葉です。ピラトは、真理とは何かと言いました。まあ、私たちはそういう言葉を聞くたびに、心の中で実はピラトを裁いています。このピラトは、真理を真剣に考えていなかったに違いない。真理とは何かと尋ねたら、主イエスの声も聞かないで、その対話を遮って、ユダヤ人たちの声を聞いているではないか。まあ、権力者というのはこんなもんだ。だけども、私たちは、キリスト者として、本当に自分たちが、そういうところに立たされたときに、本当に、キリストの真理に、あって行動をすることができるのか、あるいは自分の安全を守ることに走ってしまうのではないか、まあ、そういうことを考えたときに、もう死なせてください。そういう瀬戸際に立つまで私たちが真理に立つということは本当に私たちへの問いかけであると思わされるのです。主イエスはそこで言われます。私は真理について証をするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆、私の声を聞く。そういう瀬戸際のところで、私たちが主イエスの声を聞くか聞かないか。まあ、聞いても真理を曲げてしまうような弱い私たちですけれども、そこで私の声を聞くと言ってくださったこの声を聞き取ることができるかどうか、それが 私たちの信仰なのではないでしょうか。イエス様はこの世に属していない支配について真理を知らせるために私たちのところに来てくださいます。そして本当に信頼できるのはその主イエスの真理である、そのことを私たちは心に留めたいと思うのです。主イエスはご自分は裁かれつつも私たちをなお愛してくださっています。ご自分は裁かれつつも真理の言葉を語り続けておられます。そして他に何もよりすがるところがなくても、道を失ってしまっても、この十字架にかけられて蘇られる主イエスは本当に私たちをどんなところでも守っていてくださる。今もしどん底にいたとしても、そこでじっと私たちを見つめていてくださる。そういう主イエスがいる。そのことを私たちは真理として絶望や失望やあるいはどこかで軽い揶揄を受けたり非難を受けたりしていても、私たちはそこで踏みとどまっていく力を与えられるのではないでしょうか。真理とは何か、それはその主イエスが示してくださったその言葉に従うこと、従いきれない私たちをもなお許してくださるそこにいつも戻っていくこと、それが日々の私たちの生活の中で求められているのです。真理そのものである主イエスが私たちを招いてくださる。謙遜な心を持って私たちの日々の生活が真理の道を作っていくことができるように、今週も祈りつつ求めていきたいと思います。お祈りいたします。